新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は4月の25日木曜日です。今日のニュースいきましょう。米検察当局、バイナンス創業者 CG に懲役3年を求刑。サムライウォレットの創設者らがマネーロンダリングの容疑などで逮捕。ワールドコイン子会社トレジャリーから WLD 販売で資金調達へ、ネットワーク成長支援のため。チェーンリンク、クロスチェーン総合運用プロトコル CCIP を一般提供開始。ソラミツ、ブロックチェーンアプリの運用管理基盤岩船をバースで提供へ。ヘルスリーのガバナンストークン GHT 海外暗号資産取引所 MEXC へ上場決定。一つ目のニュースはバイナンス創業者 CG に懲役3年が求刑されるというニュースです。米検察当局が世界最大の暗号資産取引所バイナンスの創業者であり前 CEO のチャンポンジャオ CG 氏に対し懲役3年を求刑しています。同氏がマネーロンダリング禁止法違反の罪を認めたためです。検察側が24日シアトル連邦裁判所に提出した書類でこの要求を行いました。検察は連邦ガイドラインで推奨されている最大18ヶ月の2倍の懲役刑を CG 氏に課すことは同氏の故意による違反を反映し常に法律を遵守することが正しい選択であるというメッセージを送ることにもなると述べました。 CG 氏の弁護士は執行猶予を要求しました。リチャード・ジョーンズ連邦地裁判事は4月30日に CG 氏に判決を下す予定です。かつては暗号資産業界で最も影響力のある人物だった47歳の CG 氏は昨年11月にバイナンスの CEO を辞任。同氏と取引所は銀行秘密法に基づくマネーロンダリング防止要件を回避したことを認めました。それによりバイナンスは 43.2 億ドル、日本円にして約6714億円の刑事罰に同意しました。検察当局によるとバイナンスは犯罪者を歓迎するワイルドウエストモデルを採用しており、ハマス、アルカイダ、イラク、シリア、イスラム国 ISIS を含む指定テロ組織との10万件を超える不審な取引を報告していなかったといいます。また同プラットフォームは児童性的虐待関連資料の販売も支援しており、ランサムウェアの収益の大部分を受け取っていたとのことです。ユーザーを引きつけ会社を築き私腹を肥やすには米国の法律に違反することが最善の方法であるという経営判断をバイナンスは下したと検察は述べました。 CG 氏の弁護士らは検察へ寛大な処罰を求める際、初犯である被告が淡々と責任を認めたこと、5000万ドルの罰金が課されたこと、そして類似の事件で服役した被告がいないことを挙げました。また弁護士らは今回の起訴につながった最初の失敗にもかかわらず CG 氏がバイナンスをコンプライアンス面で業界のリーダーにしたとも述べました。 CG 氏は2017年にバイナンスを設立しました。 CG 氏は1億7500万ドルの保釈金で釈放され、連邦ガイドラインの範囲内でいかなる判決に対しても控訴しないことに同意しています。バイナンスへの罰金には 18.1 億ドルの刑事罰金と 25.1 億ドルの賠償金が含まれています。また CG 氏の弁護士らによると同氏は CFTC にも5000万ドルを支払ったということです。続いてのニュースはサムライウォレットの創設者らがマネーロンダリングの容疑などで逮捕というニュースです。米連邦検察当局がサムライウォレットの創設者兼 CEO 及び CTO をマネーロンダリング及び無許可の送金業務を行うため共謀したとして起訴しました。米司法省 DOJ のウェブサイトにて4月24日に発表されました。起訴されたのはサムライウォレットの CEO キオンヌ・ロドリゲス氏と CTO のウィリアム・ローガン・ヒル氏です。発表によれば両名は2015年頃から2024年2月まで暗号資産ミキシングサービスであるサムライウォレットの開発、マーケティング、運営などに関与した容疑で起訴されています。両名は同サービスから数百万ドルの手数料を得ていたといいます。ミキシングとは暗号資産の取引データを組み合わせることで利用者のプライバシーや匿名性を維持するために活用される技術です。サムライウォレットでは20億ドル以上の違法取引が実行され、シルクロードやヒドラマーケットなどの違法なダークウェブ市場からの1億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進したといいます。両名はサムライウォレットをプライバシーサービスとして提供しながらもその実態を知っていたと当局は指摘しています。ロドリゲス氏は米国で、ヒル氏はポルトガルで24日朝に逮捕されたということです。ヒル氏の身柄は米国へ引き渡される予定で米国で裁かれることになります。 両者はそれぞれ最高刑が懲役20年になるマネーロンダリング共謀罪1件と、最高刑が懲役5年になる無許可送金事業運営共謀罪1件で起訴されています。またサムライウォレットのウェブサーバーとドメインも押収され、モバイルアプリケーションに対する押収令状も送信されたため、同アプリケーションは米国の Google Play Store からダウンロード不可になっているといいます。ちなみにこのモバイルアプリケーションは10万回以上ダウンロードされているといいます。さらにサムライウォレットの X 公式アカウントは、ウォレットを通じて収益を洗浄するようユーザーを奨励していたと当局は主張しています。暗号資産ミキサートルネードキャッシュが2022年8月に米国で制裁対象に加えられました。 DOJ と米財務省外国資産管理局 OFAC は昨年8月、トルネードキャッシュの共同創設者2名を起訴しています。なお3人目の共同創設者兼トルネードキャッシュ開発者のアレクセイ・ベルツェフ氏はオランダで裁判にかけられており、判決は5月に出される予定です。続いてのニュースは、ワールドコイン子会社が WLD 販売で資金調達へというニュースです。ワールドコイン財団の子会社ワールドコインアセッツが、同社トレジャリーからワールドコイン WLD を販売する予定です。販売した収益はワールドコインネットワークの成長支援に使用されるということです。ワールドコイン開発元のツールフォーヒューマニティが4月23日に発表しています。この発表によると、 WLD 販売は今後数ヶ月以内に実施されるとのことです。販売先は米国外で活動する厳選された機関投資家向け取引企業だといいます。対象企業へ支部を通じて WLD を6ヶ月間かけ段階的に販売する計画だといいます。現在の市場状況においては、 WLD は週平均で50万から150万割る WLD の販売が見込まれているということです。この数字は現在の WLD の週次取引量の 0.1 から 0.4% 未満に相当するといいます。なお販売に応じて WLD の流通供給量も増加することになります。 TFH ツールフォーヒューマニティによると、現在500万人以上がワールド ID を所有しており、160カ国以上で1億3700万 WLD 以上のユーザー補助金 WLD が請求されているということです。これは現在流通している1億9300万 WLD の大部分を占めているということです。なお WLD 販売にあたっては、米国外で販売された WLD が米国に逆流するのを防ぐための措置が取られるということです。例として挙げられているのは、 WLD 販売先の企業に対し、米国人に対する WLD の転売や、米国人が利用可能なデジタル資産取引プラットフォームでの転売を制限することです。また特定の法的及び商業的要因に応じた上で、販売先企業による WLD の販売を制限する40日間のロックアップ期間を契約に含む可能性があるということです。ワールドアセットはこれら制限を考慮した上で、複数の取引会社と WLD の販売交渉をする予定ということです。 WLD の一般的な市場価格に可能な限り近い価格での第三者割当増資の実行を目標にすると、ツールフォーヒューマニティは述べています。続いてのニュースは、チェーンリンクの CCIP が一般提供開始というニュースです。分散型オラクルネットワーク提供のチェーンリンクが、クロスチェーン相互運用プロトコル CCIP の正式な一般提供開始を4月24日に発表しました。これにより、開発者は誰でも CCIP を許可なく利用して、オンボードトークンのクロスチェーン転送や別の統合ブロックチェーン上のスマートコントラクトに任意のメッセージの送信が可能になったといいます。また CCIP 独自のプログラマブルトークントランスファーをサポートして、データと価値の同時送信ができるようになったということです。発表によると、 CCIP がサポートするブロックチェーンには、アービトラム、アバランチ、ベース、BNB チェーン、イーサリアム、クロマ、オプティミズム、ポリゴン、ウィミックスがあるといいます。今後も対応ブロックチェーンは増えるということです。記事に CCIP について解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、ソラミツがイロハエンジニアリングとバース提供へというニュースです。国内ブロックチェーン技術開発企業ソラミツが、イロハエンジニアリングと共同で、ブロックチェーンアプリケーションの運用管理基盤、岩船をバース、ブロックチェーンアザーサービスとして提供を進めることを4月24日に発表しました。これにあたり、ソラミツとイロハエンジニアリングは、国内におけるブロックチェーン技術を使ったデジタル通貨、デジタル個人認証、デジタルトレーサビリティ、デジタル証明書の普及のための業務提携をしています。この業務提携により、両社は、ソラミツが開発を進めていた岩船の開発を共同で進めるということです。なお岩船は、ソラミツが開発に貢献しているオープンソースブロックチェーン基盤ハイパーレッジャーイロハを軸としたブロックチェーン運用管理基盤ということです。今回の取り組みにて、イロハエンジニアリングは岩船に GUI ベースの運用管理機能を追加し、ユーザーのブロックチェーン運用管理のコースを大幅に削減するということです。また両社は、デジタル通貨、デジタル個人認証、デジタルトレーサビリティ、デジタル証明書などのアプリケーションを簡単に開発するためのモジュールを提供することで、 ユーザーによるアプリケーション開発の期間工数を大幅に削減するということです。ソラミツでは Linux 財団がオープンソースブロックチェーン基盤として進めているハイパーレッジャーイロハの開発に貢献しています。ハイパーレッジャーイロハはこれまでにカンボジア国立銀行のデジタル決済システムバコンの正式運用やラオスの CBDC 実証実験、デジタルラオキープ、ソロモン諸島の CBDC 実証実験ボコロキャッシュをはじめ、国内では会津大学にて採用された国内初のデジタル地域通貨ビャッコなど、国内外で CBDC や地域デジタル通貨の発行基盤として利用されています。またソラミツはアジア開発銀行、フィリピン等々ともに異なるブロックチェーン同士を接続した国際証券決済の実証実験を行っています。続いてのニュースは、ヘルスリーの GHT が MEXC に上場決定というニュースです。 Web3 ヘルスケアアプリヘルスリーのガバナンストークン、ガバナンスヘルストークン GHT が海外暗号資産取引所 MEXC に上場することが決定しました。同アプリに参画しているヘルスリー社が4月24日に発表しました。ただし今回の発表では GHT の上場時期に関する情報は伝えられていません。なお GHT はヘルスリーを運営する海外法人ヘルスリーテクノロジーズが発行するトークンです。このトークンはアプリ内での活動に使用されるほか、アプリ内のステーキング機能にも活用されるということです。ヘルスリーはゲーミファイ要素を備えた Web3 ヘルスケアアプリです。2022年6月にベータ版、2023年4月にオープンアルファ版がローンチ、現在は iOS と Android で同アプリは公開されています。ヘルスリー社は同アプリを通じて通勤、睡眠、食事の3つの習慣化をアプリ内のゲーミフィケーションを通じてアプローチすることで、人の健康習慣の構築に貢献することを目的としています。なおヘルスリーは現在アスターネットワーク上に構築されたアプリとして稼働していますが、今後アスター GKEVM にも対応する予定です。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。